ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の喜びというものがどういう時に得られるのか。それはやっぱり神様から守られているとか、神様のおかげをいただいているという、その神様のお働きを実感する時ではないでしょうかね。昨日のお話は、それこそ私どもが小欲から大欲になるというのでしょうかね。ただ自分の願い事を叶えてほしいという世界から、もっと大きな、その人間の真実の助かりといったようなものでしょうか。その真の助かり、真の救いを求めての信心を目指さねばならない、そういう心が育ってこなければならないということでしたけれども、今朝いただきますことは、それとは、ま、真逆というわけではありませんけれども、一転してその身近なことにおかげをいただいていく、身近なことに神様に助けていただく、そういう信心も、まあ、をさせていただくというのでしょうかね。そういうことを教えていただいたように思います。そうしましたら、それこそベランダの外で何かゴトンというような大きな音がいたしました。何か石か何かが飛んできて当たったような感じがいたしました。石といえば石ですから、石が飛んでくるといえば石ですね。いわば神様のお心が飛んできた。そして音を立てた。まあ、お諌めをいただいた。といったようなことにもいただけますね。まさにそういうことも神様のお心の現れであろうと思うのですが、そういうことと言いますのは、例えば私どもは人間誰でもどこかへ向かっています。ただ一日中ぼーっとしている。そのぼーっとしている人でもぼーっとしていることを成しているわけです。何かを成している。何も成していないという人でも何も成していないということを成しているわけですから、何かを成している。その何かを成している、成すにあたって、そこに成すことを困難にする何かが現れる。困難に出くわすというのでしょうかね。その時にその困難を克服しようとする。何かを成すにあたって、そこに困難が起こってくる、出くわすというのでしょうか、伴うというのでしょうか。その困難がそこに出くわしたとき、伴ってきたときに、その困難を克服しようとする。そこに神様の、まあ、手助けというのでしょうか、神様に助けてもらうということになりますね。そういう意味に相手の、そういう意味においての助かり、助けてもらう、そういう助かり方をも、まあ、していけということでしょうかね。教祖様はそれこそ痛み、病気があったのでは家業ができがたい。だから痛みが治ること、病気が治ることを実意を持って、それこそ牛馬に至るまで実意を持って願え とおっしゃっておられますが、そういうことにも当たるのではなかろうかとは思いますね。やっぱ何事でも願ってこいと神様がおっしゃっておられるように思うのですね。それこそ 何事でもですね、何でも、まあ何でもの願いとある先生おっしゃっておられましたが、何でもの願い、これは何が何でも是が非でもという意味合いもありましょうし、何でもかんでもという意味合いもありましょうし、今日はその何でもかんでもという意味合いにおいて神様が教えてくださっているように思いますね。私どもが日常生活においてとにかく何かを成しております。例えばこれから今から仕事に向かおうとしておったり、学校に行こうとしておられる方もありましょうけれども、朝起きが少し寝過ごしてしまった、さあ今から行ったのではそれこそバスに間に合わない、汽車に間に合わない、どうしようかといった時にでも、神様どうぞ間に合いませんから間に合わせてくださいというような、そういう今の目的地は汽車に間に合うことだ、あるいは会社に間に合うこと、まあ汽車に間に合わなくとも学校なら学校、仕事なら仕事場に間に合えばいいわけですから、何かしらの方法を神様が講じてくださる。いわば今の目先の目的は学校に間に合うことだ、仕事場に間に合うことだ、どうぞ間に合わせてくださいと、それが仕事場であったり汽車に間に合うことであったり、まあさまざまなことがありましょう。そしてまた朝起きであったり、何時に神様を起きれますように起こしてくださいといったようなこともありましょうし、今朝はどうも頭が痛い、どうぞ神様頭が痛いのを治してください、あるいは頭が痛くてもまあ仕事や学校の勉強やその仕事に差し障りのないようにしてください、少しお腹の具合が悪い、どうぞこのお腹を治してください、差し障りがないようにしてくださいといったような、そこに神様の手助けというのでしょうかね、を求める心が、これもまたいりますね。いるというよりおのずからそういう心がやはり湧いてくるものですね。そしてそこに神様がそれこそ思いもかけぬような方法を持ってでも助けてくださる。まあ学校に間に合わないと思っていたら誰かが送ってあげようと言って間に合った。お腹が痛いと思っていたけれども一生懸命してたら忘れて無事にそのことができた。どこそこへそれこそ行こうとしていたら、あ、今日はとても今の時間から出ても車で行っても間に合わないと思っていたら、それがずっといつも赤信号で止まるところがずっと青信号ばっかりで一つも止まらずに目的地へ着けた、おかげで間に合ったといったような働きも受けるものですね。そしてそこに、はあ、神様のおかげで間に合った、ああ神様のおかげで頭の痛いのが治った、お腹が痛いのが治った、といったような、そこに、まあ、何と言いましょうかね、プチ神様の働きというのでしょうか、プチおかげとでも言うのでしょうか、まあ、そういう何かしら私どもが目的地へ向かう。何かをしようとしてそこへ向かっている、そこに困難がある、その困難を取り除く手助けをしていただく、その困難を乗り越えるというのでしょうか、何でもいいのです、とにかく何かをなそうとしている、そしてそこに困難が伴うてくる、それを何と言いましょうかね、 その困ったこと、困難を乗り越える、取り除く働きをしてくださる、そのお手伝いをしてくださり、私どもがスムースにことがなせるように働いてくださる、そういう働きを神様に願っていく。そしてそこにそういう働きをいただいたときに、ああ神様のおかげで、というその神様のおかげを実感する、そういう体験の積み重ねがいよいよできてきて、そこに何か大きな出来事が起きてきた時でも、あ、これも神様のお働きだといただくことができるようになる。またそういう体験の積み重ねの中に、私どもの真の働きというものはどういうものであろうかと、自らの心を、それこそまあプチ神様のお働きというものをいただき、助けられつつ、そういうものをいただかなくとも、そこに助かっておれる世界がまたあるわけですからね。しかし一足飛びにそういう助かりの世界に入るわけには参りませんから、やはりプチ助かりの世界といったようなものの体験がいります。またそういう手助けをしてあげようというのが、この神様、天地金の神様でもあるということですね。大きな意味合いにおいての真実の助かりを目指すことも大切ですけれども、そればかりではない、私どもの日常生活におけるプチ困ったこととでもいうようなものにも、神様が働きプチ助けをくださる、その体験の積み重ねがまた大切だということですね。ですからそれこそ私どもの日常生活において、何事でも神様に頼めと、そしてそこに神様のお働きをいただいていけと、神様がおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。